皆さんおはようございます。今日はエペソ人への手紙2章の11節から16節をテキストとして、新しい約束の民と題してお話をいたしたいと思います。私たちの聖書の御言葉は私たちの人生を励ます言葉であります。ですからこの説教も皆さんの人生を励ます御言葉を使ってお話をいたしたいと思います。今日の箇所を前のスライドに移しますが、こういう新しい約束の波ということであります。で、旧約聖書の中で述べられている約束の民とは、これはユダヤ人のことであります。で、彼らはモーセの十戒を基本としていましたが、実際にはその十戒を犯さないためにこと細かな垣根を作り、垣根立法を守る生活をしておりました。だが実際には垣根立法を守ることができず、そのために罪の許しのとして動物の犠牲を捧げておりました。けれども動物の犠牲は私たちの身代わりとなって私たちの罪を許すことはできません。しかしそれをずっと続けてきたわけであります。次第にその動物を殺せばいいんだという形でその信仰は形骸化していったのであります。実はこの動物の犠牲というのはやがて来たる完全な罪の許しのひな形であったのであります。それはキリストが私たちの罪を担って十字架の上で完全な許しを行ってくださる、そのことのひな形でありました。紀元元年、主イエスは完全な罪の許しを行うために来られました。罪のない神の御子が十字架にかかって全人類の罪の許すために犠牲となられたのであります。それゆえに今日も今日も主イエスを信じる者は誰でも新しい約束の民となることができるのであります。今日のテキストはこのことを述べているのであります。私はキリストの十字架のゆえに神の前に罪許されていることを確信しております。その確信には二つの証拠があります。一つは聖書がそう述べているからであります。二つ目の証拠は私のうちに主イエスが御霊となって宿ってくださっていることであります。今前にエペソ人への手紙の1章の13、14、今日のテキストの少し前でありますけれども、そのスライドを移します。そしてお読みいたします。キリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためですと書いてあります。私たちが罪許されて確かに天の御国に私たちはよみがえるということは、 御言葉が保証し、そして私の内側に聖霊イエス様の霊が宿ってくださって、そのことを確かなものにしたと書いてあります。私はこのようにして新しい約束の民の一人となりました。この御霊は私のうちで働き、預言者ヨエルが述べたように日々私に希望を与え、夢を与え、予言を与えてくださるのであります。ヨエルはこう述べています。前のスライドに移しますが、使徒の2章の17節18節の言葉であります。これはペテロはこのヨエルの予言を用いて人々に話した言葉であります。ヨエルはこう言っています。神はこう言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしぼめにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。私たちはこの言葉によって大いに人生を励まされるわけであります。私は毎日3キロメートル歩くことにしております。1キロ1分10分で歩きますから、時速6キロの速さで歩きます。3キロ歩きますと30分かかるわけでありますが、運動することは運を動かすことであるとある人が言いました。私はその言葉が本当にそうであると思っております。これは私にとって根拠のない自信ではありません。私のうちにおられる主イエスが祈りに応えて運を動かしてくださると信じているからであります。以上の言葉によって私たちは大いに人生を励まされ、前進し、夢を持ち、幻を持ち、そして聖書の言葉を予言の言葉として用いていくことができるのであります。今日のテキストを見ていきたいと思います。エペソ人への手紙は紀元60年代の初めに使徒パウロによって書かれました。宛先はですね、この手紙の最初に書いてありますが、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへと書かれております。一章の一節であります。ですからこの手紙はまずエペソの町の人々が受け取って読むものであることがわかります。しかしその人々がどのような民族なのか、どのような背景を持った人々なのかまではわかりません。しかし今日のテキストの2章の初めにはこの読者のバックグラウンドが少しずつ明らかにされてきます。まず2章の3節を見ますと、キリストを救い主と信じる前はこの読者たちはこの世の流れに従って自分の肉と欲望のままを生きていた人々であったことがわかります。これは何もエペソの人々でなくて全世界の人々が、エペソの人々だけではなくて全世界の人々がそうでありました。この2章の1節にはこう書いてあります。パウロはそのような状態の人々を自分の罪過と罪の中に死んでいたものと述べているのであります。ですからこの読者がイエス様に出会う前は実は死んでいた、自分の罪過と罪の中に死んでいたと述べられています。 実際にこの呼吸が止まって死んだわけではありませんが、死んでいたとは自分の創造主である神がどなたかわからず、その神と交わりを持っていないという意味で死んでいたのであります。しかし聖書はその彼らを、神は恵みを持って救ってくださったと述べています。一章の五節ですね、前にスライドを表します。在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。これは私たちが救われたのは何かの私たちの功績ではないんですね。何かの努力でもありません。その努力や功績というのは大事かもしれませんけれども、私たちの罪を許し、私たちを救うためには全く不足しております。したがって神は私たちを恵みによって、何もしなくてもよい、神の側がその全ての代価を払ってくださって、これを受け取ってくださいと言って私たちに救いを与えてくださった、これが恵みによるのであります。このことをですね、しっかりと私たちの根本に置いておかなければなりません。ですから私たちが人生において何度失敗しても、もう一度立ち上がることができるわけであります。さて今日のテキストを見てみますと、さらに分かってくることは、読者は異邦人であることが分かります。異邦人とはユダヤ人以外の人々のことです。ユダヤ人は異邦人を律法を持たない人々と呼び、罪人として扱いました。このことが2章の11節12節、今日のテキストの突破しでありますけれども、そこで語られております。前にスライドをお見せしておりますが、この2章の11節12節を読ませていただきます。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたと書かれてあります。ここでですね、このユダヤ人と異邦人の違いが肉体的な特徴の違いであると書いてあります。11節ですね、の終わりの時に。でそのユダヤ人とそれ異邦人と見分ける印というのは、実は割礼というこの垣根立法の一つでありますけれども、その割礼を受けているかどうかでありました。割礼というのは体に傷をつける儀式のことでありますから、そのようにしてそのことが異邦人とユダヤ人との区別でありました。しかし新約聖書を見てみますと、パウロはガラテヤ人の手紙の中で、そのような割礼の儀式は受けても受けなくても害にも益にもならないと述べています。そのところは大事でありますので、前にスライドでお見せいたします。ガラテヤ人への手紙の6章の15節16節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますようにと述べられています。 大事なのは新しい創造である。これはキリストによって私たちの内側に信ずる者のうちに御霊が宿ってくださるということを表していますね。ですから大事なのは新しい創造、イエス様を信じて罪許されて神が私の内側に宿ってくださる、このことがこの基準に従って進む人々と書いてあります。これが基準であります。そしてその人々のことを神のイスラエル、新しい約束の民として主イエスは決めてくださったのであります。パウロはこのガラテヤ人への手紙において、イエス・キリストの十字架によって私の罪が許されているということが最も大事なことであって、割礼を受けているかいないかは大事なことではないと述べています。聖書はこの十字架の許しを信じる人々を新しい民、神のイスラエルと呼んでいるのであります。さらに12節には異邦人の特徴が述べられております。あなた方はキリストから離れ、このテキストにちょっと戻ってみますと、12節ですね、12節を見ますと、その頃のあなた方はキリストから離れと書いてあります。確かに私たちは神を求めておりましたが、行き着く先は木や石で刻んだ偶像でしかありませんでした。そこには主イエス様のような私たちの罪を許し十字架にかかって私たちと父なる神との間の架け橋となってくださった方はいませんでした。呼びかけても答えてくれない石や動物や、そして不思議なものが私たちの神の対象でありました。しかしそのような死んだ神ではなくて、私たちをキリストによって私たちは新しい民となり、私たちの祈りに応えてくださって私たちの内側に住んでくださる神を知ることができました。そのことは私たちは当時のそのキリストを受け入れる前は、あなた方はキリストから離れという言葉に記されております。で、12節にはさらにですね、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人でありと、この12節のところに書かれております。確かに私たちは旧約聖書の約束という立場から見れば、何の約束もされていない国民でありました。また私たちは父なる神を知らず、日々の生活はパウロがコリント人への手紙で述べたように、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかという切な的な生き方しか知りませんでした。聖書はこのことをこの12節の終わりに書いてあります。スライドの中に示しておりますが、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたと書いてあります。しかし私たちは変えられました。変えられたのであります。キリストを信じることによって変えられました。先ほどの示しましたガラテヤ6章の15節16節が述べていますように、私たちは神のイスラエルと呼ばれる新しい民となったのであります。で、このスライドにもお見せいたしましたけれども、新しい民、神のイスラエルとなったわけであります。続きにですね、2章の13節に、しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。イエス様を知る前は私たちは神が約束の民であるユダヤ人に対してたくさんの契約をされました、約束をされました。 ですから私たち異邦人は全くその外にあったわけですね。しかしこの13節はキリストによって私たちも実は約束の民となり、神の愛する対象であるということが示されています。この以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりということでありますが、キリストによって近いものとされたということが書いてあります。近いというのはこの約束契約において実は近くなったということですね。遠く無関係の人々は実はイエス様によって神が私たちを契約の対象としてくださった。今や私たちはキリストを信じることによって神の約束に最も近いものとされているのであります。これが新しい契約の約束の民の特徴であります。神の約束が最も近いものとされたもの、それが私たちであります。異邦人とユダヤ人を区別するものは最初に述べましたが、この律法の規定と書いてありますが、次のところですね、4節5節でありますが、この15節の真ん中に15節を読んでみますと、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのですと書いてます。これはですね、モーセの律法のことではありません。モーセの律法というのは私たちも十分受け入れることのできる、まあ、法律であります。しかしこのさまざまな規定、これは垣根律法のことでありますが、この垣根律法を張り巡らせることによって異邦人とこのユダヤ人とは違ったんですね。で、彼らはこの垣根律法のことをもってですね、異邦人は律法を持たない罪人であると敵視したんですね。そのことが敵意とはさまざまな規定からなっている成り立っている戒めの律法なのです。これは垣根律法のことであります。この垣根律法が異邦人を差別し、異邦人を罪人だと断罪したわけであります。しかしその隔ての壁は取り除かれました。これが14節から16節までの言葉であります。14節から16節をもう一度読んでみますと、キリストこと私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定からなっている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。異邦人は確かに律法を持っていませんでした。もちろん私たちの内側には良心がありますから、それが律法の代わりでありました。しかし、このユダヤ人から言わせれば、律法を持たない罪人と呼ばれておったわけであります。しかし、ユダヤ人は律法を持っていながら、その律法を守ることができなかったのであります。で、このスライドの下に、ローマ人への3章の20節が書いてあります。ローマ人への3章の20節、お読みいたします。律法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないも、義と認められないからです。 ユダヤ人たちは私たちを異邦人を律法を持たない罪人と呼びましたけれども、彼らはその律法を持っていながら律法を守ることができなかったわけであります。ユダヤ人も異邦人もともに失格をしたのであります。しかし失望する私たちの前に一つの道が用意されました。それがキリストの十字架でありました。キリストの十字架はユダヤ人と異邦人との間にあった壁を取り除きました。キリストを信じる者こそが約束の民であるという新しい基準が示されたのであります。ついに私たちは御子キリストの十字架によって神と和解することができたのであります。私たちはこのようにしてキリストによって神の民とされたのであります。最後にもう一つ、先ほど読みましたガラテヤ6章15節16節を前に掲げましたスライドをお読みいたしたいと思います。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。アーメン。